テサロニケ人への手紙第1五章23節、平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように。あなた方をあなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように。天の父様、あなたのお言葉をありがとうございます。あなたのお言葉が私たちに成就いたしますように、どうか祝福をもって私たちを守り導いてください。今日の御言葉に光を与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この数年間、私たちは感染症から始まった社会の変化で、生活や教会のあり方が揺るがされてきました。教会はキリストのためにという基本の一致があっても、具体的にどう取り組み運営していくべきかについては一致することの困難な状況が続いています。それは社会においてもそうです。改めて冒頭の御言葉を通して、改めて私たち主にある生徒が目指すところを確認いたしましょう。第一に覚えたいことは、平和の基準は平和の神である主の御心であるということです。平和とはふさわしい状態にあることです。どんな状態がふさわしいか、つまり正しいかどうかを決める基準は平和の神である主の御心です。そして主の御心は聖書に完全に記されており、私たちが聖書に聞き従い祈る中で、主は必ず御心を示し実行させてくださいます。イエス様はこう教えられました。ルカの福音書の11章の11節から13節です。ルカ11章11節から13節、あなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。また18章、ルカの福音書の18章の6節7節もお読みいたします。ルカ18章6節7節、主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。またヨハネの福音書の第、ヨハネの手紙の第1の5章14節、ヨハネ第1、5章14節、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。神様が祈る中で必ず示してくださいます。今日の礼拝にありましたように、私たちが願っていること、願い求めてたことと食い違うことはあります。しかし、主が祈りによって示された導き、御心は正しいのです。そして私たちはそれに従うときによかったということができます。しかし、罪は自分自身を基準としてしまうところから入り込み、平和が失われてきました。 聖書の歴史にありますように、各自が自分の目に正しいことを行おうとするその先は、バベルの塔を築こうとした時のように、共に一致して主に逆らうことになるか、互いの願いが対立して争いになるかで、いずれにしても崩壊に向かうことを歴史が証明しています。人は自分の中心に良いことを願ったとしても、平和をたとえ一時的に築いても長続きしません。しかし、キリストは真の平和をもたらすために来てくださいました。神である御子は低くなって私たちと共に歩み、神の愛と力を明かしされました。罪を許し永遠の命を与えるために十字架にかかられ三日目に復活されました。このキリストを信じたことで私たちは神との平和をいただきました。そして主にあって互いに平和を築くことができるように作り変えられたのです。主イエスキリストを信じ、主のご支配に委ねるとき、キリストの平和が私たちにもたらされます。コロサイ人への手紙の3章の15節をお読みいたします。コロサイ書3章15節。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。私たちが一人一人主の御心を求めるならば、必ず主にある平和の一致へと主が導いてくださいます。平和の基準は平和の神である主の御心を求めるところにあります。第二に覚えたいことは、主の御心は私たちの霊、魂、体のすべてが保たれることです。冒頭にお読みしました第一テサロニケの5章23節。そこには、途中からお読みいたします。あなた方の霊、魂、体のすべてが、飛ばします。責められるところのないものとして保たれていますようにと、パウロが祈っている言葉が記されています。霊は神との交わりです。魂は各人の心と、心にある交わりですね。そして、体は各自の肉の体であり、教会全体の交わりです。私が感染症の中で守るべき指針として祈ってきたことはこうです。たくさんありますが、第一に、キリストに感謝して共に仕え、豊かな霊の養いがある礼拝が捧げられることです。第二に、教会や家庭、職場、学校、どこにおいても主に喜ばれる営みを明かしすることです。第三に、各人の心と体の健康、また周囲の証を保ちつつ、互いの交わりと一致を築くことです。第四に、真理の柱として教会がいつも救いを求める人々を迎え、福音を伝えられることです。また、第五に、救いとリバイバルを目指す祈りが重ねられます。また、互いに励まし、研鑽し合う交わりが保たれることです。さらに、聖書の教えを忠実に守り実践する教会活動が感染症に関わらず続けられることです。そして最後に、困難をも益としてくださると信じる信仰の粘り強さを持って、この事態に対処することです。一部性の優れたところも、二部性の優れたところもあります。どちらであるかということにこだわらず、より健全な、祝された教会活動ができるようにと目指していきたいのです。常に教会が 続けなければいけないことは、第2テモテの4章2節にある通りです。御言葉の宣教こそ教会の使命です。第2テモテ4章2節、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。健全なことが失われている時代にあって、なおのことを私たちは熱心に御言葉を述べ伝える必要があります。一部聖への復帰を、ね、祈ってきた理由はこうです。教会全体が主にあって一つである交わりであるように、それを証しできる交わりであるように、そして一部制に戻すことで、時間を十分取って礼拝や日曜学校を充実させることです。そして二部制によってお休みしていました、主の晩餐、教会会議、ファミリーの集い、夕拝などを再開していきたいと願っております。また、これまで続けてきました二部制の利点もあります。現状の二部制によって、余裕のある礼拝堂で大勢の方々を迎える余地ができます。神様はそこに魂を送ってくださいました。そして、十分な間隔を空けて、感染症に左右されにくい教会活動ができます。二部制にすることで駐車場にも余裕があります。また、時間の関係で日曜学校にこれまで集えなかった大人の方たちも参加しやすくなってきているという捨てがたい利点もあります。役員会では8月から一部制移行に向けて検討を重ねてきましたが、感染症が再び広がっている状況を考慮して、10月初めまで二部制を続けながら、共に御心を求めていこうということで一致して、月報に記させていただきました。与えられたあと二月の祈りと検討の期間を用いて、共により良い教会運営のために、主に導いていただきましょう。ぜひお祈りください。そして、質問や意見をお寄せくださり、より良い教会運営を目指していきましょう。第三に覚えたいことは、主が再び来られる時まで保たれることです。第一テサロニケの五章に戻っていただきます。5章23節には、途中から読みいたします。あなた方の霊、魂、体のすべてが守られることは今見てきましたが、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように。この時にキリストの救いは完成しますけれども、責められないものとして保たれ成長していること、そのことがパウロを通して与えられた御心です。教会の手紙は教会がさまざまな試練にあった時に書き送られました。教会が平穏で何も問題なければ、急いで手紙を書く必要もなかったのです。しかし、互いに意見が一致できず、また様々な困難に直面して、教会がどうしたらよいだろうかと悩むときに手紙が書き送られました。平和は私たちが互いにぶつかり、試練を経験しながら御心を求めるところに、気づかれます。旧約のイスラエルの歴史、そして新約の教会の歴史において、生徒たちはさまざまな困難やまた逸脱、道を外れることも経験してきました。 イスラエルは出エジプトにおいてモーセに何度も逆らい、また約束の地に入っても獅子の時代は混迷していました。ダビデの王位が確立するまでにイスラエルは内戦状態にありましたし、ソロモン王が召された後、イスラエルは分裂し互いに対立して滅亡と低迷の歴史を繰り返しました。教会においてはどうでしょうか。エルサレム会議では異邦人に割礼を施すべきかについて共に御心を求めつつも激しい対立が生じる中で一致が築かれました。そして共に福音宣教を目指していましたパウロとバルナバは第二次連動旅行に出発するときにマルコを連れて行くか行かないかで激しい反目により別々に行動することになり、後に和解しました。意見の対立は信仰の対立や人格の対立、そして物別れではありません。より清く深く豊かな御心に達するための道のりなのです。私たちもさまざまな試練を経験していますが、私たちの最終目標は地上にありません。教会が主が来られる時まで信仰に立ち続け、完成を目指して立ち続けること、前進し続けることが御心です。地上において私たちはまだまだ完成途中です。そして地上では物理的にも経済的にも、また肉体的にも文化的にも、そして寿命の制約もあります。十分成長できないまま私たちは昇天しなければなりません。さらに地上におきましては肉の性質が残っていて、被造世界も滅びの束縛によって共に苦しんでいます。私たちはその中で苦しみを、迫害を経験いたします。しかしその中でも私たちは弱さの中で主が働かれ、救いが完成するように、そして私たちが一人も失うことなく最後まで保たれることを信じて希望をいただいています。パウロはこう証ししています。ローマ人の手紙8章24節25節ローマ8章24節25節私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。フィリピ人の手紙3章12節でパウロは証ししています。フィリピ3章12節私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。教会には、早急に決定して対処しなければならないことも、じっくり祈り、検討する必要があることもあります。集会時間や、教会の体制、活動、一部制、二部制、そのことを整えていくこと、それは教会活動を左右する大きな要素です。大勢の人の人の信仰生活や、またこれからキリストを求めて救われるべき方々の導きにも関わることです。 ですから、これまでの慣習や伝道も尊重しつつ、より良いものを目指していきましょう。状況は変わっているのですから、ぜひそのためにお祈りください。聖書は約束しています。ローマ人の手紙10章11節。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。マタイ7章7節。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。と。天の父様、どうか私たちをあなたの御心の通りに導いてください。感染症の冷めやらない時代の中にあって、教会の最善の活動のために、皆が御心を求めて一致して踏み出すことができるように、そして一人も失われることなく守られますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。